私もがんでした。がんと共に生きるための処方箋。国立がん研究センター、がん対策情報センター編。堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センター、2013年制作。第一章、本人編。悩んでいるのは自分だけじゃない。タレント、杉浦克明、ピーコ氏。杉浦克明、ピーコ氏、プロフィール。服飾評論家、シャンソン歌手、タレント。文化服装学院建専卒業後、1980年、おすぎと共に、おすぎとピーコとして、TBS、久米宏の土曜ワイドラジオ東京に出演しデビュー。44歳で30万人に1人という悪性腫瘍で左目を摘出する。がんをきっかけにシャンソンをはじめ、2004年1月にはシャンソン歌手として CD デビューを果たす。ファッションジャーナリストとして、服飾評論はもとより様々な分野に活動の場を広げている。ピーコ氏の上半身の写真があります。プロフィール終わり。ピーコこと杉浦克明さん。ファッション評論家、タレント、シャンソン歌手といくつもの顔を持ち、メディアで活躍するピーコさんは、今から24年前の1989年、目のがんにかかりました。当時44歳。まさに働き盛りのピーコさんの左目を襲ったのは、30万人に1人という悪性腫瘍。ショービジネスの世界で最前線に立っていたピーコさんは決断を迫られます。仕事とがん治療とをどう両立させるのか。自分の未来にがんが立ちふさがった時、何が救いとなるのか。働き盛りの皆さんにこそ読んでほしい。がんと向き合い、がんと共に生き、働き、がんと決別したピーコさんの言葉です。1、がんにかかって、がんかもしれない。がんの診断に至る過程は、がん検診の結果、体調不良、特定の症状など、人によって様々です。がんが不治の病ではなくなったとはいえ、体の異常に早く気づくことが大切です。ピーコさんの場合、初めて気がついた異変は、左目で見た時にだけ、物が小さく見えてしまうということでした。しかし、すぐにはがんとは分からず、5ヶ月後の人間ドックで、ようやく悪性腫瘍と診断されます。初めて体の異変に気づいたのは、44歳の冬。1989年2月の夜のこと、雑誌の連載原稿を書いている時でした。あれ?原稿のマス目がちゃんと見えない。マス目の横線にピントが合わないんです。いやね、疲れ目かしら。ふと思って片目をそれぞれつぶってみたら、左目で見た時だけ物が小さく見えてしまう。左目に何か異常があるのかな?そう思って、まずは眼科のお医者さんを訪れました。でも、その時の診断は、重度の結膜炎かな。ついでに乱視が入ってますね。あと、老眼がちょっと進んでいるかもしれませんから、メガネでも作ったらどうですか?というものでした。その後も特に痛みがあったわけじゃないから、放っておいたんです。メガネは作りましたけど。次に病院を訪れたのは5ヶ月後、8月の最初の土曜日です。と言っても目の異常を感じたからじゃありません。40歳過ぎた頃からいつもお世話になっている熱海のホームドクターの病院で毎年1回受けていた人間ドック。こちらにおすぎと一緒に行ったんです。そうしたらその日は偶然眼科の先生がいらしてたんですね。半年前の一件もあったから、念のため眼底検査をしていただきました。網膜剥離ですね。放っておくと失明しちゃうかもしれない。ということで、すぐに翌日、ホームドクターの紹介で、とても腕のいい眼科医がいるという小田原市立病院へ行きました。 するとそこでも偶然が重なって、本来診療日ではなかった先生に見てもらうことになった。それが佐伯光三先生、佐伯眼科クリニック院長です。とにかく人気のある先生で、朝9時に着いたのに患者の行列ができていて、診察の番が回ってきたのは昼過ぎの1時ごろ。その時、佐伯先生は席を外されていて、代わりの先生が私の左目の眼底の写真を撮って、こう言いました。確かに網膜剥離なんですが、原因がどうやら目の中に腫瘍ができているみたいですね。腫瘍が大きくなって網膜を突き破っています。ピーコさんが半年前から左目で見ると物が半分に見えるっておっしゃっていたのは、この腫瘍が網膜を破って半分しか残ってないからなんです。通常の眼底検査だけでは腫瘍が悪いものかいいものかはわからない。そこで佐伯先生を待って直接見てもらうことになりました。私、癌なんだ。1時間ほどで診察室に入ってきた佐伯先生に調べてもらうと、良い腫瘍には見えませんね。造影剤を入れてもう一度カメラで見てみましょう。良性だったら毛細血管の色が透けて見えて真っ赤に映ります。黒く見えたら悪性です。再度撮影した写真を見ながら、佐伯先生が若い先生に話す声が耳に入ってきた。周りは赤いけど真ん中が真っ黒だ。メラノーマだな。その単語を聞いた瞬間、直接聞かなくてもわかりました。私、癌なんだ。本当に私、癌なの？突然だろうと、なんとなく心の準備をしていようと、癌と診断されれば、やはり心は揺れます。しかし、そうした状況でも、今後の治療など、いろいろと決めていかなければなりません。癌と診断されても、ピーコさんはそれほど動揺していないつもりでした。しかし、おいしいはずのうなぎのかば焼きを食べても、全く味を感じないことから、実は強いショックを受けていると気づきます。メラノーマは、皮膚にできる悪性腫瘍、皮膚がんの一種です。あまり聞いたことのない言葉でしょう。罹患率は30万人に1人というかなり珍しい病気です。私はたまたまメラノーマにかかった友達がいたから知っていたんです。検査を終えると佐伯先生は言いました。まず家族を呼んできてください。来てません。今日は私1人です。わかりました。じゃあ、あなたに話しましょう。名医者としては、あなたの目を摘出したくないけれど、放っておくと、左目の腫瘍が視神経から脳に転移し、さらには全身に転移する恐れがあります。すると、体が真っ黒になって死んでしまう。だから、取ることをお勧めします。もし、入院する場合は、部屋が空いたらご連絡します。まずは、どうするか、帰って、ご家族と相談してください。私は即座に言いました。先生、私の左目取ってください。目は二つあります。一つなくなっても、もう一つはまだ見えるんでしょ？ほうと佐伯先生、感心したように声を上げました。うん。あなたのように男らしい人はなかなかいない。告知されてショックなんだ。私に男らしいだなんて。と内心苦笑していたくらいですから、その時はあまり動揺していませんでした。少なくとも自分ではそう思っていた。この日も一番ショックだったのは、がんを告知されたことじゃなくて、夜約束していたとあるお気に入りのスタートのお食事をキャンセルしないといけなかったことだったくらいですから。でもね、そう思っていたのは表面だけで、やはりかなりショックを受けていたんですね。夕方、病院を後にして、小田原のうなぎ屋さんで食事をしたんです。ところが、美味しいかば焼きをいただいたのに味がしない。砂を噛むような、という表現があるけれど、まさに何の味もしない砂を、じゃりじゃりとただ噛んでいるような感じ。味覚が働いていない。そこで初めて実感しました。ああ、私やっぱり癌なんだ。 告知されてショックなんだって。左目を取ることになって。がんは不治の病ではなくなりました。しかし、がんが人生に大きな影響を及ぼす疾患であることに変わりはありません。だから悩んで落ち込んで、でも立ち直って気がつけば前進しているのです。家族の温かい言葉に励まされたピーコさんは、手術までの時間を仕事の調整に、友人知人への連絡にと忙しく過ごします。とりあえず、がんになったことを家族に話さなきゃということで、病院から戻った翌日、二人の姉に話しました。メラノーマと診断されたこと、近々入院すること、左目を摘出する手術をすること、すべてを私一人で決めたことをちゃんと説明して、事前に相談しなかったことを謝りました。そしたらね、上の姉が私の背中をさすりながらつぶやきました。神様がこの子の目を一つ欲しいと言うならあげましょう。でもそれ以上は望まないで。それを聞いて下の姉が、私の目を代わりにあげたい。私はもう何もいらないから、って言ってくれたの。下の姉は3歳の頃から脊髄カリエスで不自由な身なのに、彼女が目をあげたいと言ってくれた。この時はさすがに私涙出そうになりました。家族に救われた思いでしたけれど、自分自身に対してはまだ悲しい、怖いという気持ちはこの時はまだあまりなかったんです。手術まで仕事に穴は開けられませんし、入院中や退院後の仕事の調整をしたり、友人知人に連絡を取ったり、雑務と実務で普段以上に忙しかったですね。そのせいか、がんになったことをお友達の A 六助さんに電話でお知らせしたら、ピーコ、なんでがんになったのにそんなに落ち着いて電話かけてくるの？本当に可愛くないな、って言われましたね。40代でがんになるというのは結構きついことですけど、私の場合、家族はいるけれど、いわゆる家庭はないですから、自分のことだけを考えればいいという点では悩みが少なかったのかもしれませんね。連れ合いやお子さんがいたら、がんは自分だけの病気じゃなくなりますから。治療費からその後の生活についてまで悩みが何倍にも増えますし。この先生に全部お任せしよう。そうそう、当時はまだセカンドオピニオンという考え方はあまり普及していませんでしたけれど、手術までに2週間ほどありましたから、一応他のお医者さんにも見ていただいたら、というのは周囲の方たちからたくさんご助言いただきました。ただ、私はこの時、最初にがんと診断してくださった佐伯先生を信用しよう、全面的に任せようとスパッと思ったんです。信頼する熱海のホームドクターの推薦ですし、何より私に面と向かって、私は名医者だから何とかあなたの目を治してあげたい。取りたくない。でもあなたが死んでしまうのはもっと良くない。だから左目取りましょう。とおっしゃっていただいたのがとても心に響いたんです。ああ、この先生に全部お任せしよう、と瞬間的に思いました。だから、あえて他のお医者さんには伺いませんでした。セカンドオピニオンは大切な仕組みですけれど、一方で自分が身を任せるお医者さんを信じるということも大切だと思うんです。2、がんからの復帰。私の一部がなくなっちゃう。手術を決断すると、今度は現実と、そして自分と向き合うことになります。がん治療という自身の具体的なマネジメントを始めることで、再び前に進むためのマインドセットが必要になります。入院後もハイな気持ちで賑やかに過ごしていたピーコさん。でも手術前夜、一人で消灯後に窓から花火を見た途端、左目が花火を見られるのもこれが最後と思うと涙が湧いてきます。 がんの告知から2週間後、私は小田原の病院に入院しました。入院から手術までの間、お見舞いの人がたくさん来てくださいました。若くて可愛い看護婦さんたちともすっかり仲良くなりました。なぜかだんだんハイな気持ちになって、毎日毎日ワイワイ騒いでいました。手術の前日にもお友達が来てくれて、その時はさすがにちょっとほろりとしました。けれども涙は出ませんでしたね。自分でもびっくりするくらい、動揺は影を潜めていたんです。いよいよ明日が手術という日の夜、みんなが帰った後、消灯時間になって真っ暗な病室の窓の外を眺めていたら、山の向こうに花火が上がるのが見えたんです。小田原の病院だったから、山一つ向こうが箱根なのね。夏の芦ノ湖の花火だったんです。遠い花火。だから音がせず、ただ光るだけ。静かに打ち上がって、静かに花開いて、静かに消える。ひときわ高く上がった花火が三つ。音もなくパッと広がって、消えたとき、ふと思いました。私の左目が花火を見られるのもこれが最後なのね。急に涙が湧いてきました。その時が最初で最後です。これから亡くなる自分の左目のために泣いたのは。先生との信頼が背中を押してくれた。治療の経過次第でまた気持ちも変わってきます。副作用に苦しむこともありますが、いろいろな対処法があり、時間が解決することもあります。手術はあっさり終了したものの、ピーコさんはもし転移していたら、という不安に包まれます。検査結果が出るまでの1週間、様々な心配事が思い浮かんできました。手術は全身麻酔だったから、拍子抜けするくらいあっさり終わりました。運も良かったんです。腫瘍そのものも眼球の痛点にあるところにはできていなかったので、癌にかかった時も、通院している時も、手術そのものも痛みはゼロでしたから。ただ、手術が終わった後、初めて不安にはっきり包まれました。1週間後、取り出した眼球の検査結果が出るまで、チューブラリンの状態ですから、仮に癌細胞が目の外に漏れてどこかに転移していたら、そのまま入院が続いて、放射線や抗がん剤による治療を受けなければいけません。今までは痛みから逃れられたけれど、これからはそうとは限らない。死ぬこと以上に病院にずっと閉じ込められたり、闘病に苦しんだり、痛みに悩まされる方が私としては辛いなと思っていたんです。手術で取った私の左目は、東大病院の病理で検査を受けていました。癌細胞が外に出ていないことが分かれば、無事に退院できる。手術からちょうど1週間後の土曜日、佐伯先生が私の病室にいらっしゃいました。今、東大病院から連絡がありました。はい。どこにも転移していないって。明日から4日間かけて、抗がん剤を打ったらもう退院してもいいです。もし転移していたら治るかどうかもわからない。そもそも芸能の仕事はとてもできなくなる。そう言われていましたから先生の口からもう大丈夫ですとおっしゃっていただいた時には付き添ってくれたおすぎと抱き合って泣きました。ああ、この先生を信頼してよかった。本当にそう思ったものです。一人で生きているわけじゃない。がんがこれだけ身近な疾患になっても、まだ自分とは関係ないと思っている人が多いのも事実です。がん患者はもう特別な存在ではなく、普通にいるのです。そしてがんにかかることで、周りの人たちのありがたみに改めて気づかされます。退院後も抗がん剤の副作用など、ピーコさんは次々と辛い思いをします。しかし、友人に助けられ、自分が大勢に支えられていると気づきます。手術は終わりました。がんからはどうやら逃れられました。 術後には念のために抗がん剤治療を行います。退院後の8月の終わりに治療を受けた時は、血管が腫れてちょっと痛かった以外は特に何の副作用もなかったんです。ところが9月の終わり、突然髪の毛が抜け始めました。枕元に髪の毛がたくさん落ちている。櫛を通すと力なく髪の毛が残る。残る毛もどんどん細っていく。毎朝鏡と向き合うのが怖くなりました。髪の抜けた顔がまるでオランウータンみたいだから。その上手も痺れている。退院して2週間で仕事に復帰して、テレビの出演から講演会まで目白押しでした。今さら引っ込むわけにはいかない。だから人前やカメラの前に出るたびに少ない髪をヘアメイクで膨らましてもらっていました。悲しかった。おかしな話ですけど、がんを宣告された時以上に悲しかった。ああ、このまま人にも会いたくなくなるような容姿になってしまうのかしら、と毎日毎日塞ぎ込んでいました。いっそのこと死にたい、と一瞬思ったりもしました。ではどうやってこの悲しみに対峙していたかというと、すごく悲しい映画を見たり、すごく悲しい本を読んだり、すごく悲しい歌を聴いたり、そう、ショック療法のように自然と悲しみに徹底的に浸ることにしたんです。なぜかその方が落ち着けた。でもある日、抗がん剤の副作用が消えたんでしょうね。髪の毛が再び生えてきました。その時の嬉しさと言ったら、ちょうど12月のクリスマスの頃でした。私のことを気にかけてくれる人たちがいる。心の痛みは髪が生えてきて収まりましたけれど、収まらなかったのはお金の痛みです。その痛みをもたらしたのは義眼でした。義眼ってとっても値が張るんです。作るまで相場を知りませんでした。しかもどんどん作り変えなければいけない。眼球を摘出した後の傷が治癒していく過程で、眼下の形がどんどん変わるからです。最初のうちは年に20個くらいの義眼を次々と付け替える必要がある。そんな義眼一つ作るのに30万円くらいかかります。保険は全く効きません。20個も作ったら高級車が買えるくらいの出費です。本当に大きな出費でした。幸いなことに、A 六助さんや石井よし子さん、淀川長春さん、黒柳徹子さんらが中心になって、私に義眼をプレゼントしようという会を結成し、一口1万円で300人もの方が寄付してくださいました。寄付してくださった方々のリストを見てびっくりしました。私がそれまで表面には出さなかったけれど、嫌っていた人までもがお金を出してくれていたのです。その時初めて、今までいかに自分のことばかり考えて生きてきたかを思い知らされました。陰に陽に私のことを気にかけてくれる人たちがいる。一人で暮らしていても一人で生きているわけではないんだな。癌と向き合って私もそのことにやっと気づきました。3. 癌から学んだこと。変わった私。再発と自分への不安。がんを切除できたとしても、転移や再発の可能性はあります。また、抗がん剤や放射線などによる治療を併用することもあります。いずれにしても、がんと共に働く、生きる新しい暮らしが始まります。その後も半年に1回の精密検査のたびに、ピーコさんは、体の負担や転移への恐れに悩まされます。でもそのために新たなことに出会ったり、今までわからなかったことに気づいたりしていきます。がんは治療が終わっても追いかけてきます。転移の可能性は否定されましたが、術後5年間は半年に1回、全身の精密検査を受けなければいけません。この検査が毎回とても辛かった。半年に1回というのは、ちょうど自分が がんにかかっていたことを忘れそうになる頃なんですね。ところが検査を受けることで再び、もしかしたら転移しているかもしれないっていう恐れが舞い戻ってきてしまう。そもそも私がかかったメラノーマというがんがちょっと特殊で、脳、骨、内臓と様々な組織に転移する可能性があったので、何度も何度も術後検査が必要だったんです。しょうがないけれど、毎回長時間に及ぶ検査の影響で、しばらくの間は体がだるくなる。そんなこんなが嫌でした。癌から出したのに落ち込んでいる私を A 六助さんが見かねて、何か習い事をした方がいいと勧めてくれて、シャンソンを歌うことにしたんです。今もシャンソンを続けていますが、癌にならなかったら皆さんの前でシャンソンを歌うようなこともなかったでしょう。シャンソンは人生の歌。人生の歌を歌うきっかけは、人生を奪うかもしれない癌がもたらしてくれた。サングラスをかけるよう頼まれて、左目を癌で失い、義眼になると単に片目が見えないという以外の障害があることも初めて知りました。義眼になったことを私自身は隠すつもりは全くなかったんですね。だから復帰後、初めてテレビに出る時も普通にカメラの前に立とうと思っていた。ところがプロデューサーにサングラスをかけるよう頼まれたんですね。見ている視聴者が義眼を気持ち悪く思うかもしれないからと。彼も悪気があったわけじゃないし、一理はある意見だから、そこであえて抵抗はしませんでした。でも、ああ、こんなことが、例えばメディアに出る時の障害になるんだ、というのを我が身のことになって初めて実感しました。障害者を特別扱いしろ、という話ではもちろんありません。障害があるかないかを価値判断に入れない方がいいなと思ったんです。できるだけ誰かのために。がんを体験することにより、おのずと価値観や考え方が変わることがあります。がん体験を前向きに捉えられれば、失うもの以上に得られるものも大きいはずです。ピーコさんはがんを体験して考え方が変わります。そして自分が支えられたお返しに、誰かのために少しでもできることをやっていこうと決意します。私自身はがんを経験したことで、新しい出会い、新しい友人が増えました。それまで嫌いだった人が、がんになった私を本気で心配してくれていることが分かって、なんだ、私が心を開いていなかっただけだったのか、ということに気がつかされることもありました。がん治療から帰ってきたら、一緒にいて気持ちがいいって言ってもらえることが多くなったのにもびっくりしました。それはがんをきっかけに私の考えが変わり、そして同時に行動が変わったからだと思うんですね。がんにかかる前の私は、それは自分勝手で刹那的に生きていました。気持ちよければいい、楽しければいい、欲しいものがすぐ手に入ればいい。でも、がんにかかって、がんから帰ってきて、ふと気がついたら、まず物欲のようなものがきれいさっぱりなくなっていた。それから人を許せるようになった。怒らなくなった。寛容になった。なんだか、かつての自分とは正反対。なぜだろう。いろいろな理由はあるけれど、がんの経験を通して、自分がいかにたくさんの人に支えられているのか、すごく思い知ったというのが大きいんだと思います。だったら自分も誰かに返してあげなくっちゃ。そんな気持ちがある。少しでいいから自分が受けた恩を別の形で返してあげたい。A 六助さんをはじめ、私は仕事の上でも随分と年上の人たちに助けられ、引っ張り上げられてきました。がんになって分かったのは、仕事だけじゃなく、人生においても、いろいろな人が助けてくれていたんだな、ということ。じゃあ、私に何ができるんだろう。術後5年が経過して、 転移の心配がほぼなくなったとき、佐伯先生は私にこう言ってくださいました。医療関係者や患者さんたちの集まり、そういうところでもしあなたのがん体験を話すようお願いされたら、ぜひ引き受けてください。あなたの言葉が救いになる人がたくさんいるはずですから。お願いします。自分ではわからないけれど、佐伯先生がそうおっしゃるんだから、少しは役に立つのかもしれない。だから、今でも私は機会をいただければ、こうして自分の経験をお話ししています。マイノリティの方たちの力になりたい。もともと私はオカマでしょ。だから、マイノリティの立場というのには共感できました。病人も含めて社会的な弱者、マイノリティの方たちの力になれることは、なるべくお手伝いしたいという思いも、自分が癌になったらはっきり自覚できるようになりました。阪神・淡路大震災を機に発足し、災害時の障害者支援を目的とした夢風基金のお手伝い。こちらはもう16年間続けています。東日本大震災でも、友人がいる縁で、釜石市や福島市の人たちのお手伝いを続けています。小さな力にしかなれないかもしれない。でも、小さな行動一つで、一人でも救いになるきっかけを渡せるのであれば、可能な限り、体を動かして、こうしたお手伝いは続けていきたいですね。がんを通じて大切なものが変わった。がんは誰もがかかりうる病気です。だからこそ不運を嘆くより人生を豊かにする気づきもたくさんあることを知ってください。がんは悪いことばかりではないのです。がんになる前、自分をよく見せたいと思っていたピーコさん。がんを経験した後には、そんな自己顕示欲が消え、素直に行動できるようになったと言います。がんになる前は今考えると随分格好をつけていましたね。いい人に思われたい。頭のいい人に見られたい。という欲がまずありました。でも、がんを体験した後は、そんな自己顕示欲が消えてしまった。実に素直に行動できるようになりました。いろいろな欲望に煩わされなくなったというのは、とてもすっきりして気持ちがいい。気分が楽になります。自分の寿命はいつか来る。それまでに他の人のために何ができるんだろう。そんなことを自分が考えるようになるとは思わなかったけれど、がんで死の淵を覗いた経験が私を変えたのは事実ですね。そんな自分の変化を私は良かったと思っています。もちろん自分の本質が変わったわけじゃない。お杉もそうなんだけど、もともと嫌なことは一晩寝ると忘れる体質なんです。がんにかかった時の切り替えの速さも我ながらびっくりしちゃったくらいだから。これは私の持って生まれた性格だから。みんなもくよくよしない方がいいわよ、なんて無責任なことはもちろん言いません。でも、いざなってしまったら、むしろ後ろを見るよりも前に向かった方がやっぱりいいと思う。過去には戻れないのだから。一時は控えていたけれど、今はお酒だって普通に飲みます。先日も、ピーコさんのエネルギーのもとは何ですかと聞かれたから、おいしいお酒に決まってるじゃない、と答えました。平穏な日々が幸せって素直に思える。今日も一日仕事ができ、楽しいことがあればなおよく、嫌なことがあっても大方無事に過ごせたなら、シャンパンでも飲んでくよくよせずに寝て、また次の日がやってくる。そんな日々が幸せって素直に思える。欲望が小さくなったから、それで私の幸せは十分なんです。最後に、本当にこんな私の話で役に立ったのでしょうか。がんの辛さは私も経験しているだけに、安直なことは申し上げられません。ただ少しでも読んでくださった方のお役に立てれば、と思ってお話しいたしました。がんは大変だし辛い。でも、がんになったことから学べること、得られることもある。 だから前を向いて歩いてほしいんです。